インタビューのコーナーです。本日のお客様はアオテアロアニュージーランドの AMO 副代表ケイト・チェリントンさんです。おはようございます。
おはようございます。
イランカラプテ。
イランカラプテ。
はい、まずケイトさんにいくつかお話を伺いたいと思います。日本へは何度目の訪問ですか？北海道へは何回目ですか？
Well, this is my second visit to Japan, but my first to Hokkaido.
これは私にとって2度目の日本への訪問ですが、北海道へは初めて来ました。
はい。
My first time was in 2005, where the International Christian University hosted a structured dialogue between Japan, China, Korea, Russia, and it was there that I met.
私の1度目の日本への訪問は2005年でして、 ICU 国際基督大学の方に招待されました。そこで日本と中国と韓国とロシアの人たちとストラクチャードダイアログといわれる話の紛争解決といいますか、話をある程度の構造を決めて話し合うという話し合いのファシリテーターとして来ました。
はい。今回ですね、この二豚に訪問しているわけですけども、その他に白老など、そして札幌なども訪問していると思うんですけれども、この二豚の印象をお聞かせください。
Well, I knew that we were entering a very special place when we came into Nibutani and we saw the Noyaimoshi。
私は二豚にに来たとき、来るその道の途中で、野焼芋市、よもぎ神のを見たときに、私は本当に特別な場所に来ているということを知りました。
And it was explained to us that that was a structure that would keep us safe in Ainu country.
アイヌの土地において、私たちに安全をもたらしてくれる神だというふうにお聞きしました。
So from that entrance way,through to going through to the museum and to the Chisai.
その後そこから入って、ニブタニに来て博物館に行って、そしてチセに行きました。
My next amazing impression was the people coming to meet in the house to spend a couple of hours with Bentham and I.
そして、そのチセで、たくさんの人たちに出会ったんですけれども、その人たちのに大きな私とベンサムに会いに来てくれたその人たちのと2時間過ごしたあの場所で、私はすごく感激しました。
So not only do you have beautiful lands with green countryside and rivers.
ですので皆さんはですね、素晴らしい緑がたくさんあって川がある素晴らしい自然に住まれているだけでなく、
But there is a community that came out in the night to see us that consisted of elders and community leaders.Mothers, grandmothers, and children.
そしてだけでなく、私たちに会いに来てくれたコミュニティのリーダーの皆さん、年長者の皆さん、お母さん、おばあさん、たくさんの子どもたち、たくさんの方々にお会いできました。
So my impression was very much like I was at home in Aotearoa, New Zealand.
ですので私が受けた印象というのは、まるで、Aotearoa, New Zealand の自分の家にいるかのような印象でした。
はい、ありがとうございます。それでは3番目の質問に行きますけれども、9月21日にはビラトリ町立博物館での講演会を行い、翌22日にはアイヌ文化保存会との交流が予定されていますが、感想をお聞かせください。
Well, we were given 2 hours to share with the community last night, and it felt a little one-sided at times because Bentham and I were the ones that were speaking the whole time.
昨日ですね、その講演会に参加、講演会に行ったんですけれども、話をするのが私とベンサムでしたので、時々、一方向といいますか、私たちだけが話しているという時も、いう気分になった時もありました。
But what was amazing about the presentation as we were speaking and sharing, I saw everybody's faces and they recognized some of the stories that we shared around colonization.And the impact of colonization on our peoples as indigenous peoples.
しかしその講演の中で私が 来てくれた皆さんの顔を見ていて、私たちの経験した物語を共有しているときにですね、本当に同じような経験をされている植民地主義を受けて、先住民族として植民地主義のインパクトを受けてきたという、そういったことに共感してくださっている皆さんの顔を見ることができました。
And it really made my heart happy that the community trusted us to have them stand up and sing with us and teach a song.
私たちが、コミュニティの皆さんが私たちを信頼してくれて、一緒になって歌を歌ってくれたことに、本当にハッピーな気持ちになりました。
Really, after the 2 hours, you know, the most impacting conversations happened at the end when there were very deep questions asked around the status of Maori culture in New Zealand.
2時間経ってお話しした後にですね、さまざまな質疑応答がありましたけれども、そこで出た質問というのは本当に深い質問でして、特に現在のマオリ文化がどのような状況に置かれているか、そういったステータス、地位についての質問を受けました。
And what are some of the actions that we've taken to overcome the oppression, and the loss of our language, culture and knowledge?
そして私たちの言語の喪失、文化の喪失、知識の喪失といったことに、を私たちがどう克服してきたかの、そういったチャレンジ、課題についても質問を受けました。
And of course, to have the head of the language school, our elder at the end give such a lovely greeting to us. We really did feel at home and felt that the time spent was time shared. We were able to express ourselves honestly and openly.Because we felt that we were sharing with indigenous family.
そして最後にはアイヌ語教室の代表の方から本当に、まあ、年長者の方から本当に心温まる挨拶をいただきまして、一緒に過ごした時間が本当に貴重な時間であるということを確認できました。素晴らしい、皆さん本当に正直にそしてオープンに先住民族として話をしてくれたことに私は嬉しく思いました。
So we're really looking forward to tonight's celebrations.
ですので今日の交流会も本当に楽しみにしています。
Meeting with a community group that lives and breathes being Ainu every day through their performance and celebration of language.
コミュニティの皆さんが活動、保存の活動、パフォーマンスの活動をされていたり、また言語の活動をされていたり、そういったことで現代のアイヌとしてのを祝福するような活動をされています。
ですので
私は今日ですね、ぜひ皆さんにアイヌのコミュニティのメンバーとしてどういったことに価値を置かれているのか、そういった質問をする側に今回はなってみたいと思っています。そしてアイヌであることに関してどういった喜びを持てるような瞬間を経験されてきたか聞きたいと思っています。
はい、ありがとうございます。それでは4番目の質問になります。22日はビラトリ町内のアイヌ民族の伝承地を回りましたが、どのような感想をお持ちでしょうか、教えてください。
Well, having the first stop being the dam project, that really impacted on me significantly. I noticed that around the world and here in Ibutani, that the places that are sacred to indigenous peoples, just as the Three Bears Cliff Face Mountain is sacred to the Ainu,government, organizations and companies will build and desecrate those spaces quite freely.
まず一つ目に訪れた場所が二ブタニダムでしたけれども、私はそこで、受けた世界中回ってもそうですが、ここ二ブタニでも先住民族が受けているインパクトというのを目にして、すごく印象を持ちました。神聖な場所、先住民族にとって神聖な場所が二ブタニの場所だと思っています。またあそこではお話の中で、3つの熊の神に関する話も伺いました。そういったアイヌの人たちにとって神聖な場所は政府、企業、そういった人たちにとっても神聖な場所であるべきです。
However, it heartens me to hear that Ainu tenacity and strengthAnd by having the courage to take the company to court and have good outcome. You know, we know that in time that that particular project will be laid to rest, and Ainu, I look forward to a time when Ainu will be practicing their ceremonies in those sacred places again.
しかしながら、アイヌの皆さんがこの問題に関して裁判に持っていって、持っていったということに関して、まず、その先住民族としての強さを見聞きすることができました。さらに、将来的にはもう一度その場所で先住民族として儀式ができるように、またそこで安らいだ暮らしができることを、ようになることを私は信じています。
The other legendary place that humbled me was being shown where the gods come down to share how to be a human being and how to manage the land and catch food and survive as humans, and to be shown that special place, and then of course what's been put there, because I guess spiritually it resonated with other cultures and other organizations. I found it to be an interesting experience, but what really, really stood out for me was the host of the day.
私はまた別の場所で連れて行っていただいた別の場所でまた謙虚な気持ちになりました。それは神が降りてくるという場所ですね。そこの場所でその神が人に対してどのように土地を世話していくか、またどのように食べ物を取るべきか、そういったことを教えてくれるという話を聞きました。また、そんな場所に別の団体がやってきて何かを作りたいというふうに感じたことも私は少し面白いというふうにも感じました。しかしながら、私にとって今日一番のハイライトは、私をホストしてくれた人です。
Being guided by our host, he was so very generous in the information and the knowledge that he shared about his Ainu tradition and culture and way of life.
そのホストの方は私に本当に寛大にたくさんの情報を共有してくれました。そしてアイヌとしての言語、文化、そして生き方、そういったものを教えてくれました。
And that made the visits to those legendary sites, those special sites, even more special.
ですので、そのおかげで私は伝承地、伝説の場所に訪ねること、特別な場所に訪ねるということがさらに特別な経験となりました。
それでは最後の質問になります。5番目になりますが、アイヌ民族にアイデンティティを持たせるために一番必要なことは何だと考えますか？教えてください。
I guess, an aspiration that I'd like to share for Ainu people is to see Ainu language and culture being expressed every day in every way in a contemporary setting.
私が一つ希望というか、夢というか、理想として伝えたいことは、アイヌの皆さんの言語や文化が日常的な毎日の生活で、毎日全ての方法において、それがアイヌの文化や言語が実践されていると、そういった生活を目指してほしいと思っています。
Believe strongly that Ainu is not a static culture or culture that is standing still in time.
アイヌの文化というのは決して静的なものではありません。止まったものではありません。今でも動き続けているものです。
But Ainu is a vibrant, growing culture, as it is a vibrant, growing population.
アイヌの文化というのは今も生き生きと揺れている、成長しているものです。同じようにアイヌの人たちも揺れて、そして成長しています。
So in order for the grandchildren of today and the children of the future to have that immersion in their culture, having language being translated into everyday situations is really, really important for the survival of the culture and the language.
ですので、今、孫の世代といいますか、お子様の世代、そしてさらには未来の世代に対して、言語や文化に、浸らせるイマージョン、言語や文化、アイヌの言語や文化だけで生活をしてもらう、そういったことを経験していくことで、将来的にもアイヌの言語や文化が残っていくと思います。
But I've also witnessed in these very short 4 days here how precious the memories of your ancestors are treated and how precious those items are treated in the museums that we've visited.
私がここまで数日間過ごしてきた中で気づかせていただいたことは、本当に皆さんは先祖の思い出をすごく貴重に大事にされていらっしゃいます。博物館であるたくさんの民具、先祖が持っていた様々なものことに関して本当に貴重だと大事にされています。
And we as a Maori culture have a lot to learn from that.
私はマオリとしてマオリ文化もそこから学ばなければいけないと思いました。
Your treasures are displayed with such respect in beautiful, beautiful spaces.
本当に美しい素晴らしい場所で宝物として先祖からのものが展示されています。
So I remain very, very grateful to you all here in Nibutani.
ですので、ニブタニの皆さんに、すごく感謝の気持ちを持って受け、それを見させていただきました。
はい、本日のお客様はアオテアロア、ニュージーランドの AMO 副代表、ケイト・チェリントンさんです。どうもありがとうございました。
いや、いらっしゃい。
いらっしゃい。
Thank you very much.